SBS の日本語ポッドキャストです。
オーストラリアで毎年開かれている日本語の弁論大会、今年は第48回目の開催です。それぞれの州やテリトリーで大会が開催され、賞を獲得した参加者は10月に開かれるナショナルファイナルに進みます。ニューサウスウェールズ州でも今月16日にシドニー大学でステートコンテストが行われました。このニューサウスウェールズ州大会、実は初心者を対象にした独自の若葉部門という新しい部門があります。この部門でも審査が行われ、優秀者が選ばれますが、若葉部門はニューサウスウェールズ州だけにしかありませんので、受賞者はナショナルファイナルに進むことはできませんが、初心者とは思えない素晴らしいスピーチを披露しました。今日はその中から若葉部門の特別賞1人、優秀賞4人、合わせて5人の方のスピーチをお届けします。昨年のエントリーの数は38人でしたが、今年は52人が若葉部門にエントリーしました。若葉部門の対象はイヤー8からイヤー12、スピーチの長さは1分から1分半で、2つのテーマのうち1つを選んで発表を行います。今年のテーマは10年後の私からの手紙、そしてもう1つは私の一番大切なものまたは人です。審査基準はスピーチをどのように発表したか、プレゼンテーションが 40%、 そしてスピーチの内容のオリジナリティ、コンテントが 30%、 そして最後に日本語を流暢に話しているか、その発音や文法の正確さなど、ラングイッジ 30% で審査されます。それでは受賞者5人によるスピーチをお届けします。この5人の方には受賞式の後、改めてスピーチをしてもらいました。まずは優秀賞に輝いたイヤー10のミーガン・ラムさんです。自分に当てて希望にあふれるメッセージを送ります。
背景、高校2年生の君は毎日楽しんでいますか？私は今君のおかげで有名な漫画イラストレーターになりました。ありがとう。もちろんそれだけじゃない。一番感謝した人は小学校の時の美術の先生ですよね。彼の手伝いがなかったら、今の私は有名な漫画イラストレーターになれませんでした。今仕事に毎日忙しいけど本当に楽しんでいます。今2027年の世界はすごいですよ。あちこちもだんだん平和になって、私はすごく安心していますから、いつもいい作品を作ることができています。新しいテクノロジーもいっぱい発明しました。例えば目の疲労を軽減するメガネは、私の作品を作るときにすごく助かっています。この時代に生活できて本当に心から感謝します。この感謝の気持ちで君に話したいことがあります。君は迷わないで、後悔のない人生のために、今はやりたいことをどんどんやりなさい。負けないように一生懸命に生きてください。
ミーガン・ラムさんでした。続いて同じく優秀賞を受賞したミリー・ゾウさん。自分への手紙で時間の大切さを呼びかけ、焦らないでと語りかけます。
10年前の私へ。あの日あなたが全てが終わったと思った時、覚えてる？死んだ方がいいと思っていたね。みんなが離れていて一人ぼっちだった。そしてそれは運命だと思っていた。でもあなたにはいろいろな可能性があった。だから10年後も生きている。これからちょっとアドバイスあげるね。ねえ、知ってる？普通の人の寿命は76年だ。そんなに長い時間を過ごすんだから、次のことを忘れないで。毎日は前の日より大切な日々だよ。時間はいつも速度を落とさない。あなたを待つこともしない。だから焦らないで、青春の大切な日々を無駄にしないでね。あなたに幸せをするチャンスが取った方がいい。ああ、この手紙は思ったより真面目だね。これ以上変えたらあなたの未来が変わってかもしれないから、今日はこの辺でさようなら、頑張ってね。
ミリーゾウさんでした。ミリーさんですが、日本語を勉強していて一番難しいのは助詞だそうです。今年11月には1ヶ月間日本に滞在する予定です。 次は同じく優秀賞を受賞したソニア・カンさんです。大切な人、父親についての思いを語ります。
こんにちは、私はソニアと申します。私の家族は2人で、母と私だけです。母は女で一つで私を育ててくれています。私は母にとても感謝しています。しかし今日は最も大切な人である父について話します。私が1歳の時、両親が離婚しました。それから今までの16年間、父は母と私に会いに来たことはありませんでした。子供の時、私は父をとても憎みました。でも成長した私は父にとても感謝しています。私、父は私の人生に存在していませんが、命を半分くれました。そして私の家族で父がありませんから、他のクラスメートより私の方が独立していて精神的に強いです。母が病気の時、私がいつも母がしていることの大変さを学びました。私が他の人を理解することも学べました。多分一部の人は私の人生は悲しそうだと思うと思います。私はそうではありません。16年間役に立つのスキルと人生について学べましたから、父はこのような機会をくれました。だから父は私の生涯でとても大切な人です。ご清聴ありがとうございました。
ソニア・カンさんでした。ソニアさんはリスニングが日本語での勉強では難しいそうですけれども、日本の文化や食べ物が好きなことが勉強の意欲につながっているそうです。次は特別賞を受賞したエマ・ンさんです。エマさんは大切なものについてのスピーチを披露しましたが、少しユニークな内容です。
皆さん、こんにちは。私の一番大切なものは、リンリン。あ、すみません。ちょっと待って。もしもし、お母さん、こんにちは。あ、お母さんはこんにゃくで夕食を食べることがありませんか？大丈夫です。バイバイ。私は何を食べるべきですか？じゃあ、私の一番大切なものは、インスタントラーメンです。インスタントラーメンはとても便利で、あなたは4分で作ることができます。麺の甘さと熱くて美味しいスープはすごいです。チーズや卵や海苔を加えるができます。インスタントラーメンが大好きですから、私の友達は私のお誕生日にくれました。インスタントラーメンは私の友達や家族と一緒に私に良い思い出を与えてくれました。だから私の一番大切なものはインスタントラーメンです。ディン！うわぁ、食べ物は準備できています。いただきます。チュルチュル。
エマ・ンさんでした。エマさんは今月、学校のツアーで日本のホストファミリーのお家に1週間滞在するそうです。ホストファミリーと日本語でいろいろお話がしたいということでした。次の5人目は優秀賞を受賞したよきゾウさんです。質問の大切さについてスピーチを行いました。
こんにちは皆さん、このスピーチを始める前に質問を聞いてもいいですか？皆さんは何歳ですか？どこから来ましたか？趣味は何ですか？私はいろいろなことに興味があって何でも知りたがる人です。だから私にとって一番大切なことは質問です。質問は人と人をつなげる意図です。大丈夫ですか？という質問からお互いの考えや思いも知ることができます。でも質問は他の使い方もあります。私たちが知っていることのすべては質問から来ました。皆さん知っていましたか？3歳の子供は1日に300くらいの質問を聞くそう。質問は人と人をつなげる意図です。そして人々がいろんなことを学べる方法です。だから私にとって一番大切なことは質問です。では最後の質問。私のスピーチを楽しみましたか？ありがとうございました。
よきゾウさんでした。以上、若葉部門5人のスピーチでした。審査員による若葉部門の総評では、全体的に素晴らしい出来で、まだ初心者なのにもかかわらず、 大勢の人の前で堂々とスピーチをしたことが称えられました。また、より良いスピーチを行うためのアドバイスとして3つの点が挙がりました。まずは、時間をゆっくりとって発音すること。特に長い単語をゆっくりと時間をとって発音すること。2つ目は、ゆっくりと喋ること。そして3つ目は、コンフィデンス。自信を持って聴衆に語りかけること。気持ちを込めて語りかけることが大事だそうです。今年の日本語弁論大会ナショナルファイナルは10月の7日の土曜日シドニーで行われます。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。